業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。どうも、誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。
インタビューの若井のり子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、ひとみん、前回とっても大切なお話でしたよね。
はい。
これからの世界がどんな風に動いていくのかというところで、ひとみんが会社の皆さんに経営指針として話されたのがサイニック理論、これを、用いて、で、これから自然社会へと移っていくんですよ、2033年、はい、で、ただその前に自立社会というのが来るんですよ、ということでしたよね、
そうです、そうです。
自立社会ってどんな社会っていうのもう一回いいですか、改めて。
はい、自立社会って、あ、私もちょっとサイニック理論をちゃんと勉強まだしてないので、私なりの解釈が入ってたらごめんなさいなんですけど、はいはい、自立社会って自分で律するって書きますよね。
うん。
うん、で、最適化社会で、誰もが取りこぼされない、みんなが生き生きする社会ってこんなだよねって言って想像されてるんですよね。社会の仕組みとか、はい、いろんなツールとかが開発されて。なんだけど、うん、今までの社会の仕組みのまんま生きてたら仕組みが活かされなくて、
はい、
例えばリモートワークなんかも、どこでも仕事ができる状態は作られてるんだけれども、うん、それで生き生きと自分を活かして働くって言った時に、よし、見られてないから怠けちゃおうって言って、仕組みはあるんだけど、怠けちゃったら生き生きさはないですよね、その人の人生に。だるだるさはあるけど。
そっか、そうですよね。
はい。
誰も見てないし、まあいいかなっていうね、ちょっとこう緩みが出てしまいますよね。
はい。なのでそうなると、新しい仕組みができました。それを活かして、もう未来作っていくぞとかね。自分の力発揮していくぞっていう、自分で自分を律するというか、自分をこう動かしていくっていう、精神の動きが必要だなって思うんですよね。
それってでもあれですよね。なんか、やらされる仕事に対しては、はい、例えばリモートだと、うん、ちょっともう休んどこうかなって思いますけど、
はいはい、
自分がやりたい仕事、
うん、
もう熱中してワクワクしてやりたいっていう思う仕事であれば、
はい、
休んでおこうではなくなりますよね。やりたいっていう気持ち。
はい、はい。
そういう仕事だと輝きそうな気がします。
どういう仕事だとか、
うん、
この世の中っていろんな人の仕事でできてるなと思うんですよね。
はい。
目に入るもの、窓も人の仕事が作ってるし、うん、机もパソコンも、なんだったらこの空気でさえ人が作ってる。はい、エアコンしたりとか。
ああ、涼しく。
で、今までのこの流れで、過去のね、流れでいくと、工業化社会だったり、機械化社会、自動化社会のあたりで、こう、生産性はものすごく上がったと思うんですけど、その分、健康を害したり、自然を害したりしてきてますよね。で、その下で、こう、効率だったりとか、お金持ちになるぞ、みたいな流れの中で、人々は、こう、ある意味自分を犠牲にしてというか身を粉にして働いてきた部分もあると思うんですけど、きっとその生き生きとこういろんなタイプの人、多様性のある社会、共和している社会っていうのは、そんな身を粉にして働く社会じゃないでしょうね、きっと。
そうですね。はい。何かを犠牲にっていう感じではないですよね。
はい。で、みんなが多分、私の想像する自然社会は、三人よれば文殊の知恵みたいな感じで、こうしたらいいんじゃない？ああしたらいいんじゃない？こうしたらもっとみんな幸せになるんじゃない？っていうのを、みんながこう、意見出し合いながら、なんだったら衝突もありながら、じゃあやってみようって言って、何かこう、新しく生み出されたやってみようをみんなでやってみる。みたいな。で、ダメなら変えていくみたいな。 そんな社会で、で、その中でやってみようがみんなのためになるんだったら、私じゃあその仕事やる係になるわって言って、で、一人でできないものは、私こういう事業始めようと思うからみんなやろうよって言って、なんか賛同する人来てって言って、チームが編成されてて、雇用かもしれないし、パートナーシップみたいな形かもしれないですけど、チームでする、拡大したい仕事は、同志が、志を同じくする同志が集まってって、仕事をなしていくみたいな、そんなあり方が、自然社会のその仕事のあり方なのかなと思ったりします。
ですね。そっか。じゃあそこに行くまでには、やっぱ自立が必要というこ
だって
とです
私た
よ
ちまだなんか監視されてなければ頑張れないとかありま
そう
せ
ですね。はい。あ
ん。
ります、あります。
はい。まあ、みんながじゃない。決してみんながではないですけ
い
ど。
や、私はです。
あ、そうですか。で、そういう
はい。
ことがあると、管理職の仕事は監視するみたいな仕事が
なっちゃいますよね。どうしてもね。
増えるというか、プラスされるんですよね。
はい。で、じゃあ、これを社員の方にひとみが伝えました。皆さん、どんな反応でした？
へえって感じです
あ、
ね。
いえ。
へえ、それでって感じでね。そうそう。
あ、あまりこう、っていう感じではなかった、まだ。
まあ、全員がではね、ないですね。なんか、面白そうに聞いてる社員ももちろんいましたけど、私から見た感じでは、へえ、それでって感じで、で、まあまあ、そっから、まあ、自社の話になっていくんですけど、変化とともに産業が変わりますね。社会が変わると、そこで必要とされて、るものが変わってくるので、仕組みだったり技術だったり。で、そうすると、新しいサービスが生まれるってなると、それ知られないと、誰もその良いサービスであったとしても誰も使わないので、まあ、私たちの仕事は印刷会社ですけど、もともと元をたどると、印刷っていうのは技術の一つなので、もともと元をたどると、情報を伝達するだったり、あとは、残すことだったりとか、で、そもそも伝達でなんでって言ったら、知られることだったりとか、広めることとか、同志を集めることが私たちの仕事なので、そこの部分、核の部分っていうのは、これから先もなくならないね、と。だからそこの、核の部分、知られる、広める、残すっていう技術のところ、情報を編集して、何か発信できる形にする。っていうのは、私たちしっかりと掴んでやっていこうねっていう話をしました。
さすが社長。創業75年目の経営自身。なるほど。それは変わらないものであるから、ずっとこれからも続いていきますと。あ、いいお話ですね。でも、本当にこう、そこの会社の、で働く意味って言いますか、自分が果たせる何かこう、使命みたいなものっていうのも、使った方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。
で、まあ、こうやってね、のりこさんとも私、東京、鳥取で話してるみたいに、もう電波さえつながってれば人がつながるので、
そうですね。
そう、だから、今までね、道路っていうものに頼ってたとき、線路だったりとかに頼ってたときは、なんか鳥取っていうのは世界の片隅、日本の片隅と思ってたんですけど、あら、よく考えてみて、地球って丸いよね、と。ね、だ
鳥取か
から
ら今地球
ね、
に行きましたね。はい。
そうそうそう、だから、あれ？ここ世界の中心だよねって話したんですよ。
おー。
ここも中心だし、あ
ここ
な
も
たが
中心。
立ってるそこ
な
も
る
中心
ほど。
だし、あなたが立ってるそこも中心だよ、と。
ええー、面白い。そっか。視点を変えればそうですよね。
ですよね。で、私たちが、というか、もっと言うと私が悩んだことは、他の人も悩んでるかもしれないから、私たちは、自分が、何に困ったな、そして、どうやって解決したかっていうものを蓄積していて、で、それを他の人も悩まないように仕組み化していくってことを、まあその都度、ロス対策、ミス対策をやっていくことによって、もっともっと誰でもできる仕組みを会社内でやってみようと、実験で。で、それで、あ、これいいじゃんってなったら、 世界中のどっかに同じこと悩んでる人もいるだろうから、きっと。だからそこ発信していて、もう誰でもできるような世の中になるように、私たちも動いていこうっていうような話をしたんでした。
なんか深いですね。いや、なんか、75年目のね、お話っていうことになると、割とその、今起こってることに対して、今の社会っていうものに対して、まあ、何かこうやっていくっていうのもあるとは思うんですけれども、その、2033年と 地球の中心だっていうお話。なんかどんどん視点が広がっていくっていうところでは、社員の方にとってはすごくなんか、頭打たれたよ。
まあ、中に
目から
はワク
鱗
ワ
が、
クする人も。
っていう感じがしますけれども、皆さんから何かこう言葉だったりとか、あといただいたりとかありました？
ああ、社長の話聞いてみるもんだなって言われましたね。あ、そんなこと考えてたの？みたいな。
そうなんです。それはお若い方ですか？
それは、幹部社員でしたね。だから、目標を、まあ、3ヶ月に1回目標設定してるんですけど、まあ、こういう目標にしようかなと思ってたんだけど、そういう方針であれば、立てる目標、この部下に、課す目標っていうのは、また違ってくるなと思ったよって言って。
まあ、いい方向にこう、組織の中が、動いていきそうですね。
そうですね。だからやっぱそこで思い出すのは、この間の無人島ワークでね。どんな国にしたいのか、まあどんな社会にしたいのか、で、そのために自分たちの産業どうするのかっていうことで、やることが全然変わってくるっていう。
来ましたね。この経営指針発表によって、で、一人の会社も、またちょっと皆さん全員の視点がこう変わって、動く方向がちょっとずつ変わっていきそうな感じがしますね。
なんとなくね、なんかちょっと一つ岐路に立った。で、こっちに進むぞと発表した、これから進むっていうところに立ってる感じですね。
わあ、これは創業者の方がお喜び。なってらっしゃると思いますね。はい。だからこそ、やっぱり今のね、中小企業の経営者の皆さんも、こういうふうに、社長の決める、理念、経営方針、経営指針、これが大切だ。どんな会社にしたいかっていうのが大切だっていうことが、ちょっとお分かりいただけたのではないかなと、はい、思いました。ひとめん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。